おはようございます。今週は私の、薬からの休憩の1週間だったので、普通な人生でどんなに素晴らしいのかっていうのはもうたっぷり味わって、今日も楽しんでます。今日の話は、マタイの21章の18節からあります。マタイ21章の18から22まで読んでください。
翌朝、イエスは都に帰る途中、空腹を覚えられた。道端にイチジクの木が見えたので近づいて行かれたが、歯のほかは何もないのに気づかれた。それでイエスはその木に、お前の実はもういつまでもならないようにと言われた。するとたちまちイチジクの木は枯れた。弟子たちはこれを見て驚いて言った。どうしてこうすぐにイチジクの木が枯れたのでしょうか。イエスは答えて言われた。誠にあなた方に告げます。もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものならば何でも与えられます。
この御言葉ちょっと想像してみましょう。私たちが朝早く起きて、ああ、ちょっと遅刻だとか思いながら、電車に向かって、そしてお腹空いたなと思ったら、周りの木を見るんではなくて、ローソンに見て、そしておにぎり1個買って、そしてもぐもぐ食べながら、会社に行くとか、そういうことあるんですけども、この時代では面白いなって、そういうもちろん店がないので、朝起きた時のお腹空いたなと思ったら、周りの木が見るんですね。何があるのかって見て、そしてそれを、朝ごはんにするとか、イエス様そのような人生を生きてたんですけれども、この話ではその木があって、そして実がなかったので、宣言して語って、その瞬間パーって枯れてしまって、そして弟子たちがものすごいびっくりしてしまって、そしてそれびっくりした後に、今度は祈りのテーマに入って、そして祈り、信じれば、疑えないで信じれば、もう、ね、山もどかす力もあるよとか、そういうのを言ってくれて、でこれちょっとの意味が今日ちょっと勉強したいと思うんですけれども、ちょっとこれはなんか最初読んだ時に、ちょっとイエス様暗いんちゃうかとかね、だってなんか死ねえって言ったらもうバーって死んでしまうし、なんかこれすごい否定的だなと思う人もいるかもしれないんだけれども、どうしてこの不思議な奇跡を起こしたというと、予言的な意味があったと思うんですね。まずイエス様の、伝道の中で一生懸命第一、イスラエルの人たちに福音を伝える。そして、自分は救い主だっていうことを証明する。そして、そのチャンスをずっと上げてたんですね。けれども、イスラエルの人たちがそれが認めることができなかった。なぜ言うと、間違えたような傲慢、なんか自分は霊的なんだっていうことを勝手に思ってしまって、けれども、本当のことを言うと、全然霊的な人ではなかったんですね。ですから、イエス様のは救い主ということを拒否したので、これは一つの予言的なもので、もう先にイスラエルに福音を伝えて、それが今度、私王様が認めなかったら、今度は異邦人の方、私たちの方に福音を伝えるというような予言的な意味があったんではないかなと思ったんですね。そして、そのイスラエルの人たちは、形だけの霊的差があったんですね。形だけで、私が霊的これをやってるし、もう断食してるし、祈ってるしとか、そのようなものがあって、けれども、心の中ではもう空っぽで、そしてこれは私たちの、注意にもなれるんではないかなと思うんですね。本当に教会に来ることっていうのは何のために来てるのかって、 そして、たまにこういうこともあるんですけれども、来て、けど動機はただもうクラブ活動みたいな感じで、そして一緒に食べるとか、けども本当は神様と親しくなりたいとか、全然そういうない人もたまにいるんではないかなと思うんですね。ですから、この御言葉は私たち の注意にもなれるんではないかなと思うんですね。けども注意だけではなくて、ちょっとワクワクすることも、私に読むともうすぐワクワクしてしまうようなものも見えるんですけれども、それはその言葉の力なんですね。イエス様がただ語っただけでその木が枯れていったっていうのは、私たちにとってはすごい大切な意味もあるんじゃないかなと思うんですね。なぜ言うと、人間は他の動物と違ってて特別に作られてるんですね。神の器として作られてるんです。ですから人間は他の動物と違ってて、宗教が分かってなくても信仰がなくても困った時に祈りたいっていう、心があるんですね。そういう設定が私たちの遺伝の中にあるんです。神様を知りたいっていう心、そして神様の器にのために作られてるって、そのように私たち人間が作られているんですね。ですから神様のように、頼ってるんですけれども、神様のように作られてますので、私たちの言葉もね、ものすごい力があるんです。ものすごい深いところまで気づくのは非常に大切なんです。私たちの口から出てくる言葉っていうのはものすごい力強いもんで、箴言の18の21、箴言の18の21、
死と生は舌に支配される、どちらかを愛して人はその実を食べる。
もう一回読んでください。
死と生は舌に支配される、どちらかを愛して人はその実を食べる。
私たちのくじがそのような力あるんです。自分をダメにする力もある、周りの人をダメにする力がある、そしてそれだけではなくて自分の癒しの力もある、そして周りの人の癒しの力にもなれる、そのようなものが私たちの口舌があるんです。ですから本当に私たちの口の使い方によって祝福するような存在になるのか、周りの人、そして自分をダメにするような存在になるかっていうもんで、そしてこの場合はイエス様が、その口を使って命じて、ある意味罰を与えたんですけれども、イエス様は神様の一人息子ですので、全世界を裁く権利が持ってるんですね。完璧な方で、神様の一人息子で、けれども私たちはその権利がないんです。裁く権利がないんです。なぜ言うと、私たちが不完全な人間なんです。ですから不完全な人間が偉そうに人の上に立って裁くというのは、神様の前でものすごい失礼な行動なんですね。ですからこの木にもう罰を与えるっていう、そういうことは、イエス様が正しいので、ちゃんと霊的な意味があってそれができるんだけれども、私たちの役っていうのは神様の愛の器として祝福を与える役なんです。人に、それが私たちの役なんですね。でひょっとすると皆様の中では、いや私は別に人に罰を与えたこともないしとか思ってる人がいるかもしれないんですけれども、その聖書的なその curse っていう言葉なんですけど、罰を与えるっていうのは聖書の訳の意味を調べたんですけれども、意味は簡単な意味なんですけれども、人の悪口を与えることなんです。それだけなんです。ですから、なんか罰与えたって、なんかすごいなんか怖いようなきついことを思うかもしれないけども、具体的にそれどういうものと言いますと、人の悪口を出すことなんですね。あいつダメやとか、あいつアホでとか、こうでとか、それをバーンって出すと、結局私たちが周りの人に罰を与えていることになるんですね。そして今日は簡単な話なんですけども、一番これを覚えてほしいなと思うのは、言葉っていうのは 力の器なんです。言葉というのは力の入れ物、器なんです。言葉っていうのは力の器なんです。一緒に言いましょう。言葉っていうのは力の入れ物、器なんです。それを覚えてください。ここにお茶を持ってるんですけども、ペットボトルに入ってるんですね。これみんなやったことあるかどうかわからないんですけど、私一回やってもう怖かったんですけれども、この器、この入れ物を使ってこのぐらいの水を入れて、そして今度はドライアイス、煙を出るようなドライアイスをポロンポロンって入れて、思いっきり閉めて置いといてみてください。その爆発っていうのはテロの事件が起きたような巨大な音ですよ。すごい。これだったらちょっとマシなんだけど、私やってみたのはね、このぐらいのペットボルトなんですね。そしてそれはね、ドドーンって言うと音で、それだけじゃなくてね、なんか響きもあるんですよ。もうすごいんですよ。そしてもう本当に警察が来るんちゃうかってやばいと思うような、そのようなこの簡単な器が、そのドライアイスいるだけでそのぐらいの力あるんですね。そして私たちの言葉も力の器なんです。そしてその言葉が、癒しの爆弾になるのか、人をダメにする爆弾になるのか、使い方によって決まってくるんですね。ですから本当に言葉っていうのはある意味素晴らしいもんだなと思うんですけれども、ある意味恐ろしいもんだなと思うようなことではないかなと思うんですね。そして私たちの言葉は神様から来た言葉だったら、ものすごい祝福が来ますけれども、悪魔と同じような言葉が私たちの口から出てくると、周りの人をどんどんダメにしてしまうようなことなんですね。そしてそれだけではなくて、いろいろ信玄の方に調べてみたら、だんだん見えてきたのは、誰かの悪口をバーンって出すとね、結局自分も汚してるんですね。自分の心をダメにしてるんですね。これと似てるんではないかなと思うんですけれども、牧場に行って牛糞を手に持ち上げて、そしてその牛糞を誰かの肩に乗せても、結局残るのは自分の手に残ってますね。自分もやられてるわけなんですね。そしてカウンセリングの世界でいろんなそのうつ病はどこから来るのかっていうようなカウンセリングの本とか勉強したりしてるんですけれども、そのいろんな種類のうつがあるんですね。そして、一つはその液体のバランスみたいなうつもありますし、そしていろんな人生経験からひどいこと、ひどい目に遭わされて、それでうつになるとか、いろんな理由があるんですけれども、一つのうつ病って非常に広がっているようなうつ病はね、人の悪口をする、そして人の悪口を出すと結局自分の魂も自分の心も汚してしまっているわけなので、すからしんどい空気が自分の肩にかかってくるんです。人はこうでこうでこうでって言いながら自分をうつ病の方に案内してるんですね。ですからうつ病の一つの原因は、全部そうではないですよけれども、場合によってそのうつ病の一つの原因っていうのは、いっぱい人の悪口を出してるから、それその残りとしてその牛糞の香りが自分の心についてしまって、結局の自分の人生もダメになっていく。そして何をやってもうまくいかない、どこ行ってもあれがあかん、これがあかん、これがあかんって言うんだけれども、結局自分をダメにしてるから自分の人生をなかなか進まないって。ですから本当にこのもうその通りだなって言うんですね。言葉っていうのは力の器で、そしてその力は悪霊から来るようなひどいものなのか、それか癒しにつながるような素晴らしいものなのか、ですから本当に私たちの口から出てくる言葉っていうのはもう毎日非常に大事なんですね。 そして申命記の28、素晴らしいとこ見つけたんです。申命記の28の1節、全部読みませんけれども、はい、始めてください。
もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。
続けて、
あなた方の神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに臨み、あなたは祝福される、
うん、続けて、
あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。
4節も、
あなたの身から生まれるものも、地の産物も、家畜の産むもの、群れのうちの子羊も、群れのうちの雌羊も祝福される。あなたの籠も、子ネバチも祝福される。あなたは入るときも祝福され、出ていくときにも祝福される。
14節までは読みませんけれども、ちょっと大切な宿題として、これをこの御言葉を大切に持って家に戻ったときに、これを自分の名前を入れて断言してください。そしてそれが一度だけではなくて、もう繰り返し、一つの健康食品として、自分の霊的な健康食品として言ってみてください。絶対結果が出ます。本当に神様と共に生きるんだったら、現在の時代でもこの御言葉は通用します。私たちがイエス様主として受け入れてるんだったら、聖霊が私たちの心の中に住んでますので、この御言葉は私たちの御言葉になれます。ですから自分の名前を入れて、そして声を出して、そして結局素晴らしい癒しの爆弾を自分の人生に作ってることになります。ですからやってみてください。昨日も、ちょっとビデオを作ろうとして、失敗で終わったんですから、もう一度やってみますけれども、その内容ではすごい大事なポイントになった、後でから考えてみたんですけれども、本当に恵まれた人生を経験するには、イエス様から本当に祝福をもらうような人生を生きたかったら、励ましの言葉っていうのは非常に大事なんです。そしてその励ましの言葉は毎日神様からもらって、自分が愛されているんだ、自分が神の子供なんだ、そしてその前向きな御言葉を告白するって、そのような励ましは私たちが非常に必要なんです。そしてそれだけではなくて、やっぱりクリスチャンの仲間から励ましの言葉もらうこと、その2つの栄養がもらうと、ものすごく素晴らしい前向きな人生を築くことができるんですね。それがなかった場合は非常に暗いような、クリスチャンなのに暗いような人生が続くと思います。詩編の90章の14節を読んでください。
どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ち足らせ、私たちのすべての日に喜び歌い楽しむようにしてください。
はい、もう一度お願いします。
どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ち足らせ、私たちのすべての日に喜び歌い楽しむようにしてください、
うん、やっぱり本当に健康な恵まれた人生を築くんだったら、毎日神様から励ましをもらうっていうのは大切なんですね。そしてその励ましもらう方法っていうのは、もちろん祈ること、そして賛美すること、けどそれだけではなくて、御言葉を語ることなんですね。私は、ゴミではありません、神様の作品ですとか、ちゃんと、そして神様、私のすべての罪を許されていることを心から感謝しますって、今私は清い方ですって、イエス様のおかげで私が清められていますとか、それを口に出して言うのは非常に大事なんです。癒しの力 あるんです。そして自分の人生を変えるような力があると思います。ちょっと他の御言葉はちょっと読んでほしいんですけれども、旧約聖書の3章の3節、エモス3章の3節、小さな手紙なんですけれども、それ読んでくれますか。3章の3節、
2人の者は仲が良くないのに一緒に歩くだろうか。獅子は獲物がないのに森の中で吠えるだろうか。うん、若い獅子は何も捕らえないのに。
Okay. ありがとう。そしてここ読んで思ったのはね、本当に恵まれたような人生を経験したかったら、その人生っていうのはイエス様と共に歩んでるっていう感覚で生きるのは非常に大切だと思うんですね。本当に遠い存在じゃなくて、本当にどこ行っても一緒に歩いてるって、そういう感覚で共に会話するとか賛美するとか、そのような生き方を育てていくと、今度口から出てくるっていうものがすごい素晴らしいものになっていくと思うんですね。私何回もこれ失敗したことはあるんですけれども、自分は何か調子乗っちゃって、そして友達と一緒におって、そういろんな良くないようなことを言ってしまって、これも言ってしまって、あれも言ってしまって、家に帰った時に、ああなんであんなこと言ったんやろって、アホやな、アホやなって、もうそんな悪口を出すつもりかなかったのにって、もう神様ごめんなさい、許してくださいって、そして今度次の日から決心して、今日は喋らない、ね、もう良くないもの出てくるから、やっぱりもう反省してるから、もう何も言わんとこって、で今度は一日中ね、コスコスはあちこち行って、で私のワイフレイシーどうしたんって、うん大丈夫とか、なんかそして静かに黙っててね、そしてね、だんだんだんね、周りの人がね、 しんどくなってくるんですね。どうしたのとか、そして僕は、いや、悪いことを言いたくないので黙ってますっていう感じで、けれども、その沈黙はね、しんどいような沈黙でね、もう家の空気もね、ものすごい暗い空気になってしまって、そして KBF 来てもあんまり喋れないから、周りの人、どうしたの、なんかあったのとか、なんかそういうの言ってて、ですからね、自分の口をコントロールするっていうのは、自分の力では不可能。できない。無理。口を直す方法っていうのは、誰と付き合ってるのかって、イエス様と共に生きるって、そのような人生育てていくと、自然な形で前向きな励ましの言葉が出てくるんですね。けれども自分で頑張って黙って、もう一生悪いことを言いたくないので何も言わんとこうとか、そうなると逆効果が出てね、なんかすごい暗い存在になってしまうんですね。ですから本当にその自分の口が治るんだったら、力入れるのはもう口に、もう黙っとこうとか何も言わんとこうとか、そういうなんか無理にするんではなくて、イエス様と共に歩んでいこうって、そして一緒に歩いてたら、どうしてもその影響力が自分の中に入っていって、そして前向きな人の癒しになるような言葉が出てくると思います。エペソの4章の28節、新約の方で、
盗みをしているものはもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。
これを実行するには、イエス様のと共に生きるって、そのような人生を育てていかないと、繰り返し失敗失敗ばっかりで終わると思います。ローマの14章の17では、パート B 終わりの方をちょっと読んでほしい。 4章の17、
このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の見前でそうなのです。
はい、この御言葉から学べるのは、神様はの口によって、語りによって、死んだものをよみがえるっていう力があるんです。そして私たちがイエス様と共に生きると、そのような力が出てくる可能があるんですね。そして2週間ぐらい前に、話の中で 出したのは、私が口に出したのは、神様、ハイキングの靴くださいって言ったんですね。そしてその後にびっくりするのは、近所のおばさんがその靴を配達してくれたんですね。何も言わなくても。そして何人か の方がそれを聞いたんですけれども、誤解してほしくないのは、じゃあそれやったらステレオもくださいって、それやったら車もこういうので、そういう自己中心的な心でそれをもらえるんではなくて、それは信仰宗教のような考え方なんですね。けどやっぱりね、そのような奇跡を見たかったら、そのような祈りっていうのは自分の心で生まれてくるものではなくて、神様がその気持ちを与えてくれるの。ですから自分勝手の祈りを叶ってもらってるんではなくて、神様はあなたの心の中に与えてくれた祈りが、私たちが告白するとそうなるんですね。わがままの祈りだったら、いろんな矛盾が世界に出てきます。例えば明日ピクニックしますので晴れますようにって、けれど隣の町のおじさんが畑が枯れてますので、同時に雨が降りますようにって祈ってて、いろんな矛盾がバンバンバン、自己中心的な心で祈るとそうなるんですけれども、私たちが委ねた心で、神様、どのように祈ればいいのかわからないんですけれども、思いついたものはあなたの御心と思って祈りますので、私の祈りを導いてください。そしてそこから生まれてきたことを大胆にお願いするっていうのはいいんじゃないかなと思います。この間の靴の話の後に、面白いことは後で起きたんですけれども、ある方がちょっとその靴のことに気になってんけど、私が実はコンピューター持ってるんだけれども、モニターがないんですよって。ですから今モニターもらえるように祈ってくれるロブって頼まれて、僕どうしようと思って、えっかと思って、ですからそして口に出して、あイエス様って、そしてコンピューター何のために使いたいの、いやいろいろ説明してくれて、結構動機がいいなと思ったから、はい、じゃあ祈りますって、そして祈って、そして彼も祈って、私ラップトップじゃなくてモニターくださいって、そしてそれを祈って、2、3日経ってからケイタがいきなり僕のとこ来て、なんか何言ったっけ、余ってるモニターあるんけどって僕に言って、何にも誰にも何にも言ってないのに余ってるモニターがあってとか、なんかそんな話が出てきて、そして僕はもうコンピューターのことも苦手やし、何にもそういう話したこともないし、けどいきなりそれが僕のどこに言って、ですから私がその紹介して、そしていつ持って帰ったん、金曜日その方が ありがとうって、そしてその持って帰ったんですね。ですから本当に私たちの口から出てくるっていう言葉っていうのは本当に大事なんですね。で2週間ぐらい前かな、静かに祈るっていうのは、まあ、祈らないよりいいんだけれども、勇気を出して神様に求めるっていうものもすごい力あるんですね。そしてその礼拝中2週間前かな、誰か祈りた、なんか頼みたい人が、なんか神様にお願いしたいことがある方はなんかいますかとか、なんかいきなりそれがそんなプランがなかったのに私言ってしまったんですね、私の口から。そして言ってしまった後にどうしようって、10人ぐらいが手を挙げたらどうしようって、けど結局1人だけが立ち上がって、来てください、どうなってるんですか、ゆきちゃんが立ってなんか説明して、はいお願いします、何が起きたか、
はい、皆さん先週バタヤンがアナウンスあったと思うんですけれども、28日の日曜日にそのみんな祈ってくださいということで、ここで前に出て祈ってもらって、でその週の金曜日にまた検査があって、その5センチ以上あった卵巣嚢腫がほとんど消えていることが分かりました。この場を借りて改めてお礼申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。 で、ここでどうして癒されたのかなって思ったんですけれども、その今ロブのメッセージにあったように、前向きな言葉を使う、で言霊という言葉がありますよね。その言葉のことに霊で言霊っていう言葉があるように、本当に言葉っていうのは本当に魂を持って歴史を変えることもできるぐらい重要なことだと思います。で、前向きな言葉を言う、で私は本当にちょっとネガティブでいやでもね、いや難しいよねとかっていう言葉がやっぱ好きなんですね。でもそうですね、でもとかっていう風な言葉を使いたがるんですけれども、でも今回あえて、いや治ってると思うとか、癒されてるわとか、あと職場の人、ノンクリスチャンの人にも、あ、今村さん大丈夫、薬とか飲むのとかいう風に言われたんですけれども、うん、2週間後にまた検査やねんって、でメールでですね、何の根拠もないけど多分消えているでしょうとメールを打って送信したんですよねそれで今村さん次の検査いつとかっていうふうにノンクリスチャンの会社の係長の人に言われたんです。あ、はい、あさってですっていうふうにものすごい笑顔で言って、なんか嬉しそうやねとか言って、はいとかって言って、そこで神様にすごいプレッシャーを、いいことをしてくれるに違いないというプレッシャー、期待の心を持ってこう言ったことが本当に良かったと思います。本当にダメやったらどうしよう、恥ずかしいしっていうように、見心ならばとかっていうような、その保険をかける、言い方悪いかもしれないけれども、保険をかけるんじゃなくって癒されることを信じますと言って、その言葉によって癒されてるよっていう、そういった雰囲気作りをしていくことがどれほど重要かということを今回体験しました。ありがとうございます。
私たちの社会では前向きな、ね、話言うのはね、すごい難しいんですね。なぜ言うと、あんまり 前向きだったらアホと思われるとか、そういうようなものがあるんですね。ですから多くの人がプライドあるから、周りの人に賢いと思われてほしいの。ですから賢さを見せる方法っていうのは否定的なことを言うんですね。それはな、難しいですねとか、なかなかね、思う通りにいかないからなとか、そういうなんかマイナスのことを言うと、なんか尊敬される。あ、そうなんだ、ちょっとねって、これは深刻の問題ではとか、なんかそういうマイナス言うとね、尊敬がするんだね。けれどもね、絶対うまくいくからとか、もう信じてるからとか、それだったらね、アホとも割れる可能性があるんですね。ですから本当に聖書に書いてある通りに、神の御国に入るには子供のようにならないといけないんですね。そして子供っていうのは純粋なとこあって、信じようってはーいとか、そういうのあって、そして奇跡の世界はそのような心を持った人のためじゃないかなと思うんですね。ですから本当に私たち の口から出てくるものっていうのはもう非常に大事で、人に命を与える力がある、そして人をダメにするっていう力もあるんですね。そして多くの場合、引きこもりっていう病気が言葉の問題だと思うんですね。言葉が、励ましの言葉足りない、それか、期待されてない、自分なんかそういうマイナスのものをにもう本当に支配されてしまって、そしてもう出ていく勇気がないとか、結局言葉によってダメになってしまってるんですね。自殺もそうじゃないかなと思うんですね。言葉の問題で、言葉の中で死ね死ね死ねっていう言葉が聞こえて、とうとう口に出してしまって、 そして今度口に出してしまうと、今度霊的にそう自分を殺すような力も入ってくるんですね。ですから本当にこの言葉っていうのはもう非常に大事で、毎日どのようなことを出してるっていうのは自分の人生が決められてくるんですね、その言い方によって。けれども誤解してほしくないのは、風邪がひいてるのに花がぐわーっと出てるときに、今日どうですかって言ったら、元気ですとか、癒されてますとか、なんか無理にそういうのを言うんではなくて、その場合は、いや、風邪ひいてるけれども、なんとかな、もう、うまくいくと思いますって。で、よくないのは、いや、風邪ひいててねって、もう昨日からこれがあって、これがあって、そして、昨日の10時34分測った時に、ものすごい熱が、そこまで詳しく暗いことを説明するんではなくて、ただね、あ、風邪ひいてるけど、まあ明日よくなると思うっていうか、もう別に気にしないでとか、そういう前向きに答えた方が、いろんな大事なことが口に出すと、体がそれに合わせてくるんですね。それを聞いて、あ、体が、あ、そうなんだ、明日なるんやとか、そういう。そして、お正月は風邪ひく人、非常に多いんですね。そして一つの理由は、終わったんだっていう。もう頑張らなくてもいいんだとか、そういうなんかちょっとリラックスして、ちょっとマイナスのもあって、そしてなんか風がブワーって、それもあるんじゃないかなって。それだけではないんですけども、それもあるんではないかなと思うんですね。次の御言葉に行きたいと思います。これちょっと関係ないような話に見えるかもしれないんだけれども、一応その20マタイの21章の23節から27節。
それからイエスが宮に入って教えられると、祭司長、民の長老たちが身元に来ていた。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？誰があなたにその権威を授けたのですか？イエスは答えてこう言われた。私も一言あなた方に尋ねましょう。もしあなた方が答えるなら、私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。ヨハネのバプテスマはどこから来たものですか？天からですか？それとも人からですか？すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかと言うだろう。しかしもし人からといえば、群衆が怖い。彼らは皆ヨハネを預言者と認めているのだから。そこで彼らはイエスに答えて、わかりませんと言った。イエスもまた彼らにこう言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまい。
そしてこの話から学べるのは、まずこの宗教的なリーダーっていうのは、真実を信じたくない心だったんですね。イエス様を認めたくない。もういろんな奇跡を見たし、予言通りに救い主のような行動をとってるんだけれども、それを認めたくない。ですからどうにかこの人を口を滑ってもらって、そして逮捕してもらうとか、そのような動機を持ってイエス様をやっつけようとしたんですけれども、この真実があっても、本当のことが、事実があっても、イエス様事実として全世界の救い主でも、とにかく私は嫌なんだって、私は私のやり方でやるっていうような心がこの人たちが持ってたんですね。そして現在の、時代でもそういう人たちもたくさんいるんじゃないかなと思うんですね。教会来ても本当にイエス様を知りたいんではなくて、自分のもうすでに作ってしまった哲学と納得するようなもんだったら認めようけれども、自分の作った信仰と合わないようなものを否定しようとか、そのような人も本当のことを言うとイエス様を主として受け入れるってしたくないっていうような人も現在でもいるんじゃないかなと思うんですね。そして正直に、ある時私朝起きるとなんかそういう頑固なものもある気がするんですね。 ですから本当に今日も、昨日がいくら昨日がイエス様は主だった として生きてても今日は今日でもう一度神様ってあなたに委ねますって、私の主になってくださいって、私は本当に素直に協力したいのでっていう、そういう毎日そのような態度を取るのは非常に大事じゃないかなと思うんですね。そして、この御言葉を読んで、この話を読んで、一つ思ったのは、先週はね、フランシス・エグゼビアっていう、日本の一番最初来た、西暦1550年、来た宣教師なんです。初めての宣教師だったんですね、この日本に来た方で。そして、その方の手紙を先週読んでたんですね。日本の感想。450年前の日本人はどういう人なのかっていう感想をずっと読んでて、すごい面白いなと思ってて、まず書いてあったのは、日本人は戦争が好き、ものすごく戦争に憧れている。なぜ言うと、侍たちが大事にいつも刀を持ってて、寝る時でもベッドの上のとこに置いたり、ものすごくその戦争戦うことによって尊敬してもらうとか、そういうすごい戦争に憧れてるなっていうような、世界回ってこんなに戦争が好きな人っていうのは初めてですっていうことも書いてあって、けどその後にすごい面白いこと書いてあって、けれども日本人っていうのはものすごくね、真実に興味あるみたいで、そしてしつこく神様に対して質問するんです。しつこく、そしてその質問っていうのは否定するためにとか、なんかバカにするためじゃなくて、本当に知りたいっていうような動機で、本当に知りたいから、どうですかって、あなたの神はこうでこうで言ってるんですけれども、説明してくださいとか、そしてその動機がね、正しい動機で、そして今度はすごいなと思ったら、その質問答えてもらって納得した時に信じようって決心して、そして今度命かけ信じるって、それが日本人の素晴らしいとこって言ってたんですね。ですからまず知りたいから質問する、どんどん質問する。納得した時には、今度は、もう、侍の精神で、じゃあ、これは私を信じるって。ですから、もう、命かけこれを信じますって。そのような心を持った人は、日本には非常に多いって。ですから、エグゼビアの時代に、もう、説明して、神様のことを説明して、そして、納得した時に、大勢が救われたんだなと思って。そして今私祈ってるのは、そのような日本人が増えますようにって。50年前にそのような日本人が非常に多かったんです。知りたい、教えてくださいって、本当に本物の神様がいるんだ、本当に神様がいるんだったらどうやって礼拝すればいいのかとか、どういうものなのか教えてくださいって。そしてそれを真剣に知りたいという純粋な心があって、そして今度は納得したときに、じゃあ信じようっていう、そういう決心を持つって、何千人も救われますように、そのような人たちがこれからどんどんどんもう KBF に来てくださいって、そのようなことを山の上で断言してますので、それを期待して祈りましょう。天父様、450年前の日本は本当本当に知りたいっていう純粋な心でいっぱい質問してたんですけれども、現在の時代では遊びとか、美味しいものを食べるとか、テレビを見ますと、ギャグ、つまらないギャグばっかりとか、そのような方向に行ってるんですけれども、もう一度その450年前にあった心を復活させてください。そしてこの神戸、この関西でイエス様を知りたい、神様が本当にいるんだったら、イエス様がその一人子だったら知りたいというような心を与えてあげてください。もう一度、その450年前に本当に素晴らしい、あなたを信じる人たちをどんどんどんどん 与えられますように働いてください。お願いします。そして私たちがそのような心を持った人たちをうまくあなたに案内することができますように、知恵と力を与えてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。